2023年8月8日火曜日、時刻は午前8時17分を過ぎたところです。さて、老子を読んでちょっとこの抽象度の高い極めつけと言ってもいいよね、この老子ですけど、第66章を読みたいと思いますね。これは最古の老子、公文の2番目にあるということで、まあそんなに長くはないわけですけども、白書老子では第66章、故意契約中こうなってますね。後悔が百国の王たり得ているのは、それがもろもろの谷よりも低いところにいるのを良しとするからである。それでもろもろの谷の王者たり得ている。それで商人が民衆よりも上位につこうとするならば、必ず彼らに対して言葉遣いを丁寧にする。もし民衆よりも先んじようとするならば、必ず彼らの後に身を置く。だから前にいても民衆は邪魔者扱いをしないし、上にいても民衆は目障りとは思わない。天下の人々は皆喜んで彼を推挙して、彼のことを鬱陶しくは思わないのである。彼が争うことがないからではなかろうか。だから天下で彼と対等に争うことのできる者はいないということですね。第66章、黄海というのは江戸の江に海、黄海、中国にこの都市があるようですけれども、ここではまあ、象徴的な意味合い、俗世間とは離れたその海というかを指しているようですね、まあ、谷というか。で、黄海が百の谷の王たり得ているのは、それが諸々もろもろの谷よりも低いところにいるのを良しとするからである。百国の王たり得ているのは、黄海はもうどんな谷よりも低いところにいるという、それを良しとする。だからこそ百国の王たり得ているというわけですね。それで商人が民衆よりも上位につこうとするならば、必ず彼らに対して言葉遣いを丁寧にする。もし民衆よりも先んじようとするならば、必ず彼らの後に身を置く。だから前にいても民衆は邪魔者扱いしないし、上にいても民衆は目障りには思わない。天下の人々は皆喜んで彼を推挙して、彼のことを鬱陶しくは思わないのである。彼が争うことがないからではなかろうか。だから天下で彼と対等に争うこともできる者はいない。 と今こう読みながらある人のことを思い出しましたね。まあ、この中ほどの商人が民衆よりも上位につこうとするならば、必ず彼らに対して言葉遣いを丁寧にする。これはまあ、商人ということではないですけれども、もう随分人生の大先輩がおられるんですけれども、男性の方ですけどね、その方が、まあ、最初私も気がつかなかったんですけれども、常に丁寧語なんですよね、誰に対しても。もちろん上の人もそうだし、 ご本人よりも上の人にも、でもちろん下の人にも、まあ、ご本人はもうある程度年齢があるから上の人と喋ってるところは見たことがないんですけど、だいたい下なんですよね。でも本当に、まあ、私に話す時もそうだし、もう年の近い人と話する時も、もう常に丁寧語で、それな別に何とも思わなかったんですけど、ある時ふっとその方のことを、その年齢を忘れてるんですよね。だからこう喋ってて、でその初めて年齢を聞いた時に、そんな年齢になってはったんかなと。もう見た目も若いんですよね。こう山登りとかしてはるから、でなぜそんなに若く感じられるんだろうと。で普通にこう喋ってるこちらの方も、でそれはやっぱその方がこう丁寧語で喋ってるからちゃうかなと思って、しばらくした時に気がついて、でああいや絶対そうだと。こちらの方もう絶対その上から目線で話されるようなことが、全くないんですよね。今これを読みながらなんかそんなことを思いましたね。まあなんかこうまさに年の功というか、そういうことをその方に思ったんですけれども、で共通で知ってる人がいてて、でたまたまそのご本人がいないところで、そのちょっと噂話っていうか、その方の人生の大先輩のことを話しすることになった時に、話してたその相手の人が、まあその人も男性で、で言わはるんですよね。その人がもう僕の年ってからの模範になる人はその方だと、ああいう風になりたいと言わはったんですよね。その時にその人が50代ぐらいでしたっけね。でもう ああいうふうに老いてなお、ああいうふうにこう若々しいというか、別にその見た目がっていうことではなくって、なんかこう本当に普通にも話、年下であっても普通に話して、で ご本人も普通に話して、でそれそうできるって、こちらが自然にそうできるっていうのは、ご本人がいかに努力されてるかということだと、こうその知人が言って、いや確かにそれはあるなと。私たちの知らないところで、ご本人の別に自分のためにともちろん思うんですけど、自分が自分にとってそうありたいと思うから、自分のために努力されてるんだと思うんですけれども、それがやっぱりこう社会生活する中で、年下の私たちが接した時に、なんか本当にごく自然に相対するっていうか、いや本当にいい方だなという形でお話できるっていうか、でその方が本当にすごく物言いが激しくなったりとか、そういうふうなことを見たことがないですからね。ですから、まあ、ちょっとこの66章を読みながら、何かちょっとその方がその一気には近づいてらっしゃるというか、そんなことをちょっと思いましたけれどもね。ですから本当に、まあ、商人というか、親鸞聖人のようにはなれないですけれども、 この俗世間ね、俗世の中でもそう心がけるというか、それは大事なことだなというふうにちょっと思いましたね。何よりも普通に話できるから、その方もまた普通に話して、でやっぱりやっぱちょっと悲しかったのは、その方がその身近なところではあまり、まあ、例えば家族とか子供とかではやっぱり年寄り扱いされてしまってるということなんですよね。やっぱあまり短すぎるとやっぱりなんかその良さっていうのが見えないっていうかもんなんじゃないかなとまた思うんですけどね。でもまあそういうこう外を一旦外を出た時にその人をその方自体を生きられてるっていうかじゃないかなと思うんですよね。まあ、それはまあその方がそう努力されてるからだと思うんですけど、やっぱ老いるっていうのはなんか酷なもので周りが無関心になりますよね、なんかね。でもその方が何か老いてるけれども、そのうんと年下の人たちに老いを感じさせないっていうか、まあ、そういうふうなこう人人格っていうか、うん、そういう人としてこう見えるし感じられるから、こちらもお話しできるというか、それはその奥にその方のすごいやっぱ日々の努力というか自分への戒めであったりとか、まあ、生活習慣も含めてですけれど、まあ、そういうものがあるんだろうなと思いますけどね。なんかまあそれ今ちょっと思い出しながら、そうそうそう、ちょっとね、見習わないといけないなとまた思いましたけど。といったところで老子第66章でした。以上です。